QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
おはようございます。
かつて世界第2位だったカカオの輸出国ブラジルでしたが、1989年ブラジルバイア州で農業テロですねによって、テングス病という、まあ、病、このカカオの病気ですねが流行。それによってカカオは全滅。一時期、このカカオの完全輸入国となってしまいました。でこのバイア州は他の地域と隔離されており、テングス病とは無縁の地域でしたが、カカオ大農園の経営者に恨みを持つ6人が病原菌をばらまき、プランテーションの農園を全滅させました。この出来事によって一時的に農園主の経済的基盤を奪うことは成功したものの、25万人の農園労働者が職を失い、100万人が別の都市へ移住、多くの自殺者も生み出しました。現在ブラジルはカカオの生産を世界第7位にまで回復させておりますが、この事件は農業テロはまあある意味有効だということを示した一例になってしまいました。ちなみにこのテングス病のその病原菌をばらまいた6人はカカオ生産に関する専門的な知識を持つ技術者でしたという、まあそうなんでしょうな、だからまあ技術者っていうか、そういう専門家が恨みを持ったりして何かこうその知識を用いて、一矢報いてやろうとか、何かこうかき回してやろうと思った時、そのテロは本当に悲惨なものになる可能性があるわけで、
素人ちゃいます
わね、いわゆるあのマッドサイエンティストとあまり変わらないわけで、でこれによってまあそのカカオが奪われ、チョコレートなどが作れなくなってしまったということで、やっぱあれですかね、このあのこれ6人のテロリストのことを、別名ゲソラと言ったりするんですかね。分かる人しか分からないと思うんですけど、ウルトラ怪獣で、カカオを食べ尽くす怪獣ゲソラというのがおりまして、ウルトラマンが倒しましたけどもね、それをこうあのご紹介してくる村松キャップが紹介してくれる、怪獣博物館のそのシートがありましてね、これはゲソラの鳴き声ですね。ウルトラマンが倒しました、良い子の敵ですねという、そういうナレーションが私記憶にございます。木田さんはチョコは好きですか？
はい、好きですよ。でもそこまでは食べないかもしれないですね。
2トンぐらいですよね。チョコはどういうチョコが好きですか？
どういうチョコ？
あのなんか商品名でも銘柄でもいいですよ、別に。チロルチョコでも。
チョコ単体を買うよりかあの、はい、ポッキーとかそういうものですね。
ポッキー、チョコ菓子。
あ、ポッキーを買って、そのついたチョコレートを剥がして食べるみたいな。
ああ、チョコをな、これ、ねぶりしゃぶり、こう、ね、舐めて、やった、プリッツができたとかって言って。そういうやつですね。まずチョコ舐めてからプリッツにして食べるっていう、塩かけて食べたりするでしょ。
これとの、なんだろうな、ケーキは、あ、好きかもな。
チョコケーキが好き。ショコラ、
あ、ガトーショコラ、
ガトーショコラ、
あ、え、加藤茶？あ、そうですか。
ガトーショコラいいですね、あれ。あれとほとんど失敗作なんですね、あれって。
え？
なんか小麦粉入れるの忘れてたかなんかで、たまたまできた産物なんですね、なんですけど、ガトーショコラって、はい。
まあね、あんまり俺チョコそんな、まああったら食うけど。うん、年に一回買うか買わないかだね。時々なんか気が向いて、あの甘くないブラックチョコとか買う時はあるんだけど、あの甘いあの普通のミルクチョコとか俺ちょっともう苦手なんで。
ハイミルクチョコとかあります。
ああね、気持ち悪い。
明治の。
ああいらない、全然いらない。あのあれ小学校3年生ぐらいの時かな、あの芸者さんと遊んだ時にね。熊本で料亭で芸者さんが3人ぐらい来て、で、俺にこういろいろ教えて、いろんなことを歌とか教えてくれて、で、なんかお土産に、 なんか森永のちっちゃなチョコがこうブワーッと入ってアソートみたいなこうブワーッと入ってるやつをもらってすっげえ嬉しかった思い出を今思い出しました。
あ、本当にいろんなことやらかしてるんですね。
あ、親父がね接待受けた時に俺を連れてくんだよ。
はあ、
要するにあのなんていうの、あの危険防止のために、
あ、子供の前で
そのわ必ず賄賂を渡そうとするから、
あ、
相手が、
あ、そういうことですか。
ああ、で、息子の前ではちょっとそういうのはっつってやるわけよ。
ああ、
だからもう向こうだってこ
う、うまいっすねそれ。
なんでこんな息子連れてくんだと思ったと思うよ向こうも。うん、ただまあほらで、その、まあ、今もう熊本に自衛者さんって多分ほとんどいないと思うんで、当時まだいらっしゃってね、それで、あんて多分30半ばぐらいの人じゃないですかね、どちらかというと、まあ、あの当時だとちょっと豊島に見えるような感じの、うん、そういう人たちがこうすげえ、俺も子供が来るから可愛がるじゃないね、それで、まあ、楽しいお遊びを、ナイトクラブにも行きましたよ。もう小学校で大体デビューしてますから僕は。あの新地のサパークラブは中学1年だったです。
本当にもうあれですよね。
でそのサパークラブの、ね、サパークラブの後はあの当時はまだロイヤルホテルでしたけどね、ディーガーロイヤルじゃなくて、ロイヤルホテルの時に
ロイホ
ーで、ロイヤルホストは18ぐらいから熊本でし、ホタグボテンに通ってましたけどね。でまあそういうことを思い出しましたね。ケルートさんはチョコはどうなんですか。
あ、大好きです。
ああ、はい、どういうチョコが。
チョコ、でもあんまり硬すぎないナッツが入って、マカデミアとかああいうの好きですね。
硬すぎるナッツって何ですかね。
アーモンド嫌いじゃないですけど、あんまりピーナッツとかアーモンドとかあんまり硬いのはあんまり好んでは食べないですけど。
キラさんはそれナッツ系が入ってるチョコとかどうですか。
あ、大好きですよ。
そうですよね、妖怪つまみ女ですもんね。久しぶりに言ったな。昔のあのキャッチフレーズが、はい、妖怪つまみ女なんですよ。
そうなんですか。
主食はおつまみだったんで。もう謎の食生活だったんですから。
まあ北川さんの食生活は、まあ、謎に包まれた生活だと思いますけど、そうですね、そう、とにかく野菜ですもんね。
白米を食べないですか。
白米あんまこの人食べてるとかあんま見たことない
です、ね、最初植物本当に何ですかね、軽いベジタリアンみたいな。
だからなんかこうね、梅雨時のあの草のつゆとかね、そういうのこうすすっているような
朝つゆをね、
朝つゆをこうすすって生きてるような
ホタルみたいですね。
もう極めてローカロリーなね、生き方をしているという。
ビーガンまでいかない。
ビーガンをもう通り越してますよね。、もうすごいですよ、もう、仙人のような。
ほんまにでもなんか貧血とかならないんですか。
聞いてますよ。
ならないです。献血もいますし。
いや、献血も行ってますけど、じゃあそもそもなんで献血行くのかとか。
白ご飯食べてますよ、ちゃんと。
食べてますちゃんと。
4粒ぐらい。
食べてますね。
やっぱほら献血に行ってキラウヤの血をこう世の中にばらまいていくという怖いプロジェクトがあるわけですよ。これによってこう人類をこう変えていくというね。
皆さんも献血行ったら血の検査して見ればいいのに。
自分はあれなんですよ、健康診断で、ね、血液検査があるとですね、いろいろやばくてですね、血液検査がなかったらですね、健康大でしてるんですけどね、血液検査をすることによって、生まれた時なんかコレステロールみたいな高いらしくて、それにプラスアルファはこのテブですから、すごいことになってるんですよね。はい、
いや、それは見ないといけないです
よ。いや、これは知らぬが仏っていうことわざがあるようにですね。
ことわざじゃないよそれは。
言葉があるようにですね、まあ、知らん方がいいこともあるわけです。やっぱりなんかほら
健康管理にはいいですよ絶対。
あれなんですよ、清原さん、なんかね、健康診断が一番人間の寿命をなんか、ね、一番縮めてるらしいんです。でもね、健康診断っていうのは本来受けなければ受けなくてもいいはずなんですよ本来は。はい、なのでやっぱりこうね、自分が健康と思って
説得力がないよ。
早期発見。
今の勝負は平上優子名人の一本勝ちでした。 というね、ことでございまして、さあ今日も一見楽しげに、お送りしているわけでございますけどもね、まあ4月もこれで、終わりで、もう来週は5月ですな。だから、はい、あれ名古屋の計画本当は急がなきゃかね。
ちょっと6月7月
これで能登ももう積み残されちゃってるから、ね、いろんなことが今これでもうともかく今予算不足で本当に首が回らない状態になっております、はい、ということで本当に皆さんのね、寒波をお待ちしておりますで、よろずや文書もですね、ご好評いただいておりまして、まあ、皆さんにお買い上げいただいて本当にありがとうございます。ただこれ何度も申し上げているように現金化されるのがえらい先でして、とりあえず今月の売上分は30日に締め切りになりまして、その分は来月5月末日に振り込まれるという、えらい先なので、まあ、そこら辺もぜひ皆さんまあ、お含み置きいただければと思っております。さあそういうことで、まあ、今日もでもだいぶやっぱあれですね、桜が桜の季節が、まあ、こちら大阪は終わりまして、まあ、だいぶ経ちます、1週間以上経ちますが、もうなんか初夏って言ってもういいぐらいの暖かさで、まあ、もちろん朝晩はそれなりにこうちょっと冷えたりしますけども、もう下手すと車なんかでエアコンつけてる人多いんじゃないですかね。
自分つけてますからね。
キレンさんは、まあ、あんまりもともとエアコンとか使わない人ですけど、車の時はどうですか。
いや、まだ使ってないですよ。使ったか、1回使った。
昔私の
4月ぐらいにあった時があったですね。
私の大学の時の同級生で黒木ゆかりちゃんっていうのがいたんですけど、彼女は宮崎の都城から熊本まで自分の買ったばかりの中古の軽乗用車で乗ってきた時にお金がなくてエアコンを取り付けられなかったっていう、世にも珍しいエアコンのついてない軽乗用車に乗ってやってきまして、8月のお盆の頃の最も暑い時に、まあ、やってきたんですけど、窓を開けてるとエアコンがないと思われるのが嫌だっていう風に思って窓を閉め切って宮崎から熊本まで真夏の昼間に運転してきて死にかけてましたけどねバカじゃないのって言って時々窓を開けて熱を抜いてたとか言ってましたけどねまあそういう人もいたわけでありますけど、今エアコンのない車ってあんの、大体最初からエアコンのついてない車って。
ああ聞いたことないですね。
だって軽トラでさえついとる。
ついてますついてます。
なあ、でも昔はやっぱ外付けってのあったからね、古いやつは。だからそういうようなやつだったんですけれど、まあそんなことでございまして、はい、さあお送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小羽ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、著作権のいろはを教えてやる大石明子研究会以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしてまいりました。さあ、まあ、このテイクレを読むようになってもうだいぶ経ちますけれど、だんだんだんだんこの、ね、流れがこう、まあ、決まってくると、ね、非常にこうスタイルとしていい感じかななんてことを思ってるわけでございます。というわけでこちら新大阪 G スタジオは私榎木田新右衛門と、
よろしくどう
あケルトニート、
そして IBB 九州水前寺公園サテライトスタジオはこの方
平尾
優
子でした。
というわけで、次回はもう5月に入っております。ゴールデンウィークどんなところに皆さん行きますか。どうぞ、安全に楽しんできてください。それではまた来週、ごきげんよう、さよなら。